はい、お疲れ様です。ということで、前回の音声でですね、人は得することよりも失うことを恐れて動いてるよっていうお話をいたしました。なので、それをしっかり考えていきたいんですけども、これは倫理観を持ってね、もちろんやってほしいんですけれども、そこからですね、もちろんプラチナですので横展開していきましょう。ということで、その理屈が分かったから、今度は一つ考えなきゃいけないのが、自分がそれに巻き込まれるでいいのかどうかってことですね。要は、失いたくないっていうがためにですね、大して必要もないものを買っちゃったりすることって多分いっぱいあると思うんですよ。それを、冷静に考えなきゃいけないんですが、とは言っても人間の性には逆らえませんので、どういうふうに思考していったらいいかって話をしますね。これはどういうことかっていうと、例えば今日買わないと値段が30% 上がっちゃいますよって言われたとする。あ、 30% 失うの嫌だ、買わなきゃって思いますよね。でも、そこで買ったら、もちろん得な場合もある。もう、つまり、なんつうのかな、もともとね、欲しいなと思ってたのに、だらだら買ってなかったところに、いや、もうこの特別価格終わりますよって言ったら、急いで買いますよね。で、それは OK じゃないですか。ずっと欲しいもと、必要だと思ってたものを、追い込まれて買うっていうのは、ありかなっていう感じはするんですけども、大して欲しいとは思ってなかったのに、今日限りなんです奥さんとかって言われて買っちゃうっていうのはまずいわけです。で、ほとんどの人はね、結構これで、全入しないをしてるわけですね。で、それをやめるためにはどうしたらいいかってことなんですよ。で、これを例えば今日無理やりですね、3割上がっちゃうの嫌だからって買ったことによって被る損失を考えるんですよ。例えば、これを買うことによって、今月もっといいものを買えるはずだったのに買えなかったってことが起こるわけですよね。それを具体的に想像してみるんです。で、そっちの損失を被る恐怖に感情を移行させるんです。例えば、今日たまたまですね、デパートプラプラ歩いてた。そしたら、化粧品が売っていた。ああ、いいな、これ。で、確かにこんな化粧品あるんだ、知らなかった。考えもしなかったってものがあったとして。で、これね、今日、今、セール中なんですよって言って、数量限定で、なくなり次第ですね、もう、この特別価格ないんですって。で、この商品結構いつも高くって、本当にタイミング的に在庫を処分しなきゃいけないからこの値段なんですけど、こんなこと絶対ありませんと。で、そんなこんななんで、今、この値段なのは残り20個ですと。多分、今日か明日にもなくなっちゃうと思いますって言われたとしますよね。こんなもの、この商品に今合うまで買おうとすら1ミリも持ってなかったのに、目の前に突如現れ、結構良さそう、しかも特別価格まれにあるやつが今日か明日で終わっちゃいそう、やばいって思いますよね。でも、それもともとは欲しいと思って探してたわけじゃないもんですよね。たまたま遭遇してしまったわけですよね。ということは、そんなにいらない可能性高いわけですですよね。じゃあ、これにお金を払うことによって、どんな損失が起こるかってことを考えるわけですよ。例えば私だったらですね、これを例えば書籍、例えばですよ、商品、私が大体迷う商品って2万円前後なんで、2万円の商品これ買わなかったとしたら、2万円だったら本が20冊買えるよねって。そしたら私はそれによって、ワイヤレスとかワイルティとかのプラチナの音声をですね、多分私20冊本読んだら、20個ぐらい音声出せる。そうすると、それによる売り上げはこれぐらいで、それを損失することになるんだ、絶対嫌だって思うわけですよ。なので、必要ないなと思ったものは買わなくて済むわけです。で、この話を聞いてさらに、勘のいい方は分かったと思うんですけども、こういうふうに損しますよ、失いますよって言われて買ってしまう人って、失うっていう基準値が低いんですよね。失ったら困るの基準値が低いんですよ。私みたいにたった2万円であっても、それによって、被る被害が下手したら何十万何百万になるっていうのが分かってると、2万の商品でも慎重になるんですよね。だから、逆算して言い方すると、その数万数十万のものを衝動買いする人っていうのは、それによって失う大きさを体感してない、もしくは失うぐらいのことができてない可能性があるんで、その自分の人生を見直すことが大事だなというふうに思うわけです。あと、ちょっと飛躍した理屈になるんですけども、こういうふうに損するよ、今日限りだよっていうことで動かされちゃう人ってですね、実は結構人間関係でも搾取されてる可能性があるんですよね。 私ね、昔付き合った男性で、この瞬間に別れようと思ったことがあったんですよ。それは、すごくいい彼だったんですけども、その人と会ってる時に、ダブルブッキング、ブッキングってわけじゃないんだけども、会う日に予定が2つ入ったんですね。要は、夕方ぐらいまではその彼とデートする、で午後からは、仲間と会う約束が入ってたんですよ。でそれをあらかじめ彼にも言ってたんですね。で、その仲間っていうのはどんなかっていうと、自己開発セミナーで出会った仲間たちで、メルマが一緒に頑張って書こうよみたいな集まりだったんですよ。ちなみにそれ4人だったんですけども、4人のうち未だにメルマが書いてるのは私だけです。でそれはそれで私の人生にとってもとにかく大事な集まりだから行くって言ったら、その彼がですね、行っちゃうのと。で引き止めたかったんだと思うんですけれども、いやでもこんなにね楽しい時間を過ごしてるのに今行っちゃうっておかしくないみたいなことを言ってきたわけですよ。でそれはね、恋人同士であれば、ありな発言なのかもしれないけども、そのこれを言ってきたわけですね。今の瞬間が失われるのいいのっていう、要は損するよの心情に訴えてきたわけですね。で私的にはですね、損するよのこの理屈をですね、失うよ損するよだから行動しようっていうものをプライベートに持ち込んでくる人はもうレッドカードなんですよね。レッドカードなんです。これはちょっとまた別の日にお湯を話そうと思うんですけど、なのでそこでちょっと見切りをつけて、その数ヶ月後には お別れしたんですけども、そうなんです。要は最初にも言いましたけども、このテクニックを使うのって倫理観が必要なんですよね。なぜかっていうと、それぐらい強い衝動なので、これで人をコントロールできるってことに味を占めると、なんか悪用になっていくんですね、どんどん。だから倫理観が必要なんです。だからそれを軽々しくですね、プライベートに持ち込む人っていうのは危険なんですよ。もしそれでですね、いやこの時間が失われるのやばくない、その飲み会行くのやめなよって言って、失う恐怖にですね、私の脳みそをさらしてですね、コントロールしたと。で私がその飲み会行かなかったとすると、その脳みそは味を占めてしまうので、私をコントロールするためにどんどん失うよっていうことになっていくんです。だからそれが発展するとどうなるかっていうと、これやってくれないんだと俺別れるよって言い始めるわけですよ。そうすると別れてほしくないから、じゃあやりますっていう感じで、これ奴隷になっていくわけですね。だから気をつけなきゃいけないわけです。マーケティング手法の話からしましたが、プライベートに応用するとかなり怖い話になるので、心当たりがある方は気をつけてみてください。以上です。